新約聖書の414ページヘブライ人への手紙10章32節から39節。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。今日の箇所には初代教会のキリスト者が遭遇した苦しみが記されています。何年にどこでなされた迫害かということは特定できません。ですが実際に起こったことがスナップ写真のようにここに描き込まれています。32節から34節。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。こうあります。著者は読者に初めの頃のことを思い出すように、信仰に入ったその最初の時のことであります。で、その時には大きな苦しみに耐えていたとあります。この思い出すという作業はどういうことなのでしょうか。最初の頃は迫害に耐える信仰があったが、今はその信仰が衰えてきているので、初めの頃のことを思い出せ、そういうふうに言っているのでしょうか。あるいは初めの頃に遭遇した迫害以上の迫害がこれから起こらんとしている、だから最初に耐えた時のことを思い起こして帯を締め直して今後に備えよう、そういうふうに励ましているのでしょうか。歴史的な文脈をもう一度ここに立ち上げていくことは難しいことです。ただこの思い出せというふうに語っていますことが何を指し示しているかということははっきりしています。あの時は苦しいことがあったけれども耐えていた、あの時のことを思い起こせ。そして著者が言いたいことは36節です。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。あの時忍耐して耐えていたことを思い起こせ。そして今この手紙が書かれ、この手紙が読まれているその今、今もまたあの時と同じような忍耐が必要なのだ、このことを著者は語ろうとしています。 どういう苦しみがあったのか、33節にこうあります。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間とされたこともありました。実際に捕らえられた人たちと苦しみを共にし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。あざけり、言葉の暴力であります。苦しめられて肉体的な痛みを伴うものです。どちらも公衆の面前でなされました。また捕らえられる、財産が奪われる、そういうことが起こったということも記されています。ここで32節の苦しい大きな戦いによく耐えたとこうあります。戦いと言いますと、私たちは戦争というふうなことをイメージしますが、聖書で語っていますこの言葉はどちらかというとアスリートの競技です。スポーツにおける戦い、そういう言葉遣いであります。で、著者はここで何を語ろうとしているのか、どれほど苦しい戦いを戦ったか、そういうことであるよりはむしろ、どのようにして私たちは戦うことができたのか、そちらです。アスリートが苦しい練習に耐えて勝利するように、勝利を目指しているので苦しいことに耐えることができたように、そのように私たちは苦しみに耐えようというのです。目の前の苦しみ、迫害、それを見て耐えようと言っているのではなくて、その先にあるもの、その後に待っているもの、そこをしっかり見つめることができるから私たちは耐えることができるのだ、そういうメッセージをここで語っているのであります。また34節は財産の没収、財産が奪われてとこうあります。許せない暴挙です。また投獄された人は獄屋に入れられただけでなく、財産も奪われたのでしょう。こんなことがあってはなりません。ただそうではありますけれども、こういう事態に直面した教会の受け止め方は私たちの想像を超えたものでありました。今日の説教題であるんですけれども、34節、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。耐え忍ぶっていうだけではなくて、喜んで、この言葉がここに添えられています。慌てふためくことはありませんでした。平常心を持ってこの事態に対応した、そのことがわかります。なぜそういうことができたのかという説明がなされています。34節、自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。決して奪われることがない、いつまでも残る、それを私たちは手にしている。奪われるべきものは奪われてしまった、多くのものがなくなってしまった、 本当にこれは悲しいことです。自分がこういう事態に直面したらどれほど慌てふためくだろうか、そういうふうなことも説教準備中思いました。しかしこの手紙の読者たちは奪われるものを手放しても、いや絶対奪われないものがまだ自分の手に残っている、これを握りしめることができている、そちらの方により多くの関心を寄せることができた。私たちは財産を奪われるということはなかなかないかもしれませんけれども、いろんなものを失っていきます。年を重ねるに従って多くのものをも失っていきます。どれほど大きなものを失ったのか、そればっかりを見ていますと、ああこれを失った耐えねばならない、これもなくなった耐えねばならない、失ったものを見つめながら忍耐する耐えるというのではありません。失ったものはまあしょうがないな、まあどこかでいつか失うべきものだったんだからな、これ諦めるしかないな、忘れるしかないな、手放すべきものを手放してしまってもそこに心がいつも結びついているわけではないので、それをある程度流していく、忘れていく、軽いものとしていく、そういう中でいやかえってこれはなくなったが、これは残ってる、これも残ってる、あれも残ってる、奪われることのない確かさ、それが残っている、その気づきへと初代教会のキリスト者は導かれていったというのであります。35節36節、だから信仰の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。著者は信仰のこの確信を何があっても捨ててはならないと励まします。またこの確信には報いがあるとあります。神は苦しみの中にあるキリスト者を守り、恵みを与え、神が支えてくださいます。忍耐して立ちとどまることができたとしても、その人の忍耐が褒められるべきではありません。忍耐を与えてくださった神の御名こそ褒めたたえられるべきであります。しかし神は忍耐できる恵みを与えた上で、さらによく頑張ったねとねぎらい報いてくださるというのです。また報いという言葉は、彼らが体験した苦しみが無駄な苦しみではなかったということを表しています。しっかり報いに結びつくような苦しみであった、苦しみに値するような、苦しむことに値するような苦しみであった、そういう苦しみを耐えることができたんだというのです。そしてここで神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。約束されたものを受けるためには神の御心を行う、これが大事です。また同時に忍耐が必要です。またこの忍耐ができるのは約束があるからです。報いが約束されているからです。それがなければ耐えることはできません。ただここで私たちが心に留めたいのは、神の御心を行って約束されたものを受けるためには、 今私たちキリスト者は多くの約束を受けています。救いの約束、永遠の命の約束、天上の祝福の約束、約束があるからこの地にあって信仰生活を私たちは続けることができます。ただこの聖書が今日語っていますことは、忍耐をもって約束に導かれて歩んでいくときに、約束されたもの、約束が指し示していたそのもの、そのものを受けることができる、本当に永遠の命を受けることができる。約束が与えられているので忍耐するわけですけれども、その中で神の御心を行って忍耐し続けることによって、約束の内実そのものが私たちの手に譲り渡されてくるのだ、その希望を心に灯そうと著者は励ましているのであります。そして37節から39節、鍵括弧の部分、もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、私の正しいものは信仰によって生きる、もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。そして39節でさらに説明し直して、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。この鍵括弧の部分でありますけれども、これは旧約聖書のハバクク書2章からの引用です。ロマ書にもこの信仰によって生きるという言葉は同じように引用されています。ただヘブライ人への手紙で旧約聖書が引用されるときには、ヘブライ語聖書ではなくギリシャ語聖書です。ギリシャ語訳聖書です。旧約聖書を開いてみても微妙に言葉が違っています。また著者はギリシャ語訳聖書にさらに自分の言葉を足して、どういう意図で引用しているのかということを明らかにしています。ハバクク書はですね、神の約束は必ず成就する、だからたとえ遅くなっても待っておれ、約束の成就を信じて待っておれ、こういう語り口で語ります。ただこれがギリシャ語聖書に翻訳されましたときに意味が若干違ってきました。37節、もう少しすると来たるべき方がおいでになる、約束が成就するというのではなくて、来たるべき方がおいでになる、約束を成就してくださるお方がおいでになる、だから待つのだ。そしてこの来たるべき方とは救い主を指しています。そしてこのヘブライ人への手紙をずっと読んできたわけですけれども、もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、この言葉は明確に主イエス・キリストの再臨を指し示しています。著者は約束されたものそのものを受け取るために忍耐が必要だと語り、その忍耐を支えるものとして再臨信仰の必要性をここで語っているのであります。主イエス・キリストがおいでになるのだから、喜びを持って待とう、忍耐して待とう、先があるから待てる、忍耐は前からやってくる、そういう言葉遣いです。そして38節、私の正しいものは信仰によって生きる、もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。また39節も同じで、私たちはひるんで 滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。信仰によって生きるものとひるむものとの対比が鮮やかです。ひるむものも、ひるむものは滅びるものとも言われています。信仰によって歩むものが生きるものであります。ひるむとは、前進せず、たじろぎ、退き、後退することです。信仰の確信が揺らぎ、心が縮こまり、信仰の歩みを止めてしまうものです。信じるものとは、主イエス・キリストについていくものです。大胆に神の御座へと進んでいくものです。迫害があったとしても。そして、38節。そのものは私の心にかなわない。著者は、再臨の主イエス・キリストの言葉として、この言葉を語っています。ひるむものを再臨の主はお喜びになられません。このことを確認した上で39節、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。今まであなた方は、思い出してください、あなた方はと語りかけてきた著者が、ここで主語を変えて私たちと言い換えています。読者と著者、両者を含めるときの言い方です。ひるむものになってはならない。苦しいことがあるけれども、たじろいではならない。私たちは、手紙を書いている私も、手紙を読んでいるあなた方も、私たちはみんな、今、ひるむものではなく、信仰によって命を確保するものだ。一緒に進んでいこう。こういうメッセージが、ここに、語られています。また今日、皆様にお伝えしたい、初代教会の姿があります。33節ご覧ください。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。こう読むと、迫害された人がいる、迫害された人の仲間になったこともある。もっていう言い方はですね、なんか仲間になったこともあるし、仲間になったこともなかったしみたいな、ちょっとニュアンスが曖昧です。この33節が語っていますことはどういうことかというと、読者の教会の中で、あざけられ苦しめられ見せ物にされた、実際に迫害に遭った人がいた、それ以外の人はみんなこの人の仲間となって支えたということです。迫害された人と、その人の仲間となって支えた人と、この両者しかいなかったというのです。そして34節、実際に捕らえられた人たちと苦しみを共にしたしとあります。この苦しみを共にするという言葉は、聖書の中に2回しか出てこない言葉です。もう一つの箇所は同じくヘブライ書で、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、4章15節です。大祭司、主イエス・キリストの同情、思いやり、そこで使われている言葉です。本当に共に苦しんでくださいます。 主イエスが思いやり同情し共に苦しんでくださったように、会員同士が迫害された他者の苦しみを自分のこととして受け止めて共に支え合った、こういう姿がここに描かれています。迫害が本当にあったことであり、かつこのように支え合う教会があったというのも本当のことであります。読者の教会は共に苦しみ共に忍耐する、そのような共同体でありました。そしてその群れには忍耐とともにいつも喜びがありました。喜んで耐え忍んだのです。この世の所有物へのとらわれから解放され、霊の宝を喜ぶ喜びです。その中で再臨の主イエスの到来を待つ、そのような喜びであります。私たちが忍耐するという時に歯を食いしばって、忍耐してるぞっていう、そういう姿ではないんだと思いますね。また自分がどれほど忍耐したか、そういうふうなことをいつも誇りたくなる、そういう忍耐ではないんだと思います。喜んで耐え忍んだ。教会に必要なのは苦しみの中で喜んで、このことを本当に心から語れる、そういう実質であります。そのために私たちは約束の確かさ、また忍耐の先に待っている喜び、主の再臨、目の前のことだけを見るのではなく、その先、そこに照らされてなす軽やかな忍耐、そこに招かれていることを覚えたいと思います。またこの手紙は、私たちの教会は初めこの忍耐を持っていたんだから、これからもこのような共同体であり続けようと、そう励ましています。信仰教会の長い歴史におきましても、本当にいろんな時を経て忍耐の時をも多く通り越してきました。私たちの人生そのものもそうです。それなりの弱いを重ねるためにどれほどの忍耐を重ねてきたのでしょうか。その中で支え合い、再臨の主を待ち望み、この世の事柄への執着から解放されて喜びを持って忍耐できる、その群れへと成長させていただきましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。初代教会の戦いは私たちが想像できないほど厳しいものでありました。しかしまたそこに生きたキリスト者の姿は私たちが想像できないほど軽やかでした。喜びに溢れていました。私たちも目に見えないものの希望をしっかり見つめて、手放さなければならないものを手放す時の悲しみに押しつぶされることなく、励まし合って歩ませてください。希望の光で忍耐を持って信仰生活を全うできますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。